そんな雑貨店。
さあ、今週も始まりました。そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
さあ、先週我々はフォーリーについてね、
はいはい、
お話をしたわけなんですが、もうプロのとこにお邪魔してねフォーリーって何から始まって、
はい、
どんな風にしてフォーリーアーティストになったのなんて話からね、
うん、
話をしてきたわけですよ。でね、あの後ね、
はい、
またちょっと調べてみたんですよ。先週ね、渡辺さんのご紹介として超かぐや姫のねフォーリー音をつけた人ですよとかね、
うんうんうん、
あと劇場版の夏目友人帳シリーズとか、あとリコリスリコイルとかね、
はいはい、
なんていうのをやってらっしゃるんですよなんてお話しましたが、うん、その渡辺さんは、
はい、
エヴァンスっていう会社のね代表さんなんですよ、
うんうんうん、
でね、そのエヴァンスさんのスタッフの方々というか、エヴァンスがやっている他の作品っていうのをね調べてみましたらば、はい、
うん、
もうびっくりするよ。あのね、スパイファミリー、
え、
テレビシリーズもそうだし、それから映画もね、はい、あとね、機動戦士ガンダム水星の魔女、これもやってんのね。あとね、僕ら大好きな姫様拷問の時間です。あの恐ろしい拷問の時間、
あの恐ろしい拷問の音を、
あの音をつけていたのがねエヴァンスさんなんですよ。それから、ね、これもそうなんだ、早々のフリーレン、
あ、
これもそうなんですね。一気に一つ続いて、それからね、映画だとね、はい、駒田蒸留所へようこそとか、あとね、はい、アリスとテレスの幻工場とかね、この辺もそうなんですね。でね、また今期ね、
はい、
またいろいろとね、やってらっしゃってね、ね、うんうん、エヴァンスさん、渡辺さん以外にもスタッフさんいらっしゃって、はい、そごけいすけさんっていう方がね、担当してるのがね、これ2期になるんですが、うん、正反対な君と僕、はいっていうね、ラブコメというか、一期僕大好きでね見てましたけども、うんうんうん、2期がね今やってるのかな。でそれからね、君が死ぬまで恋をしたいっていう作品もありまして、
うん、
これもそうだし、そごさんだし、あとね、これそうなんだ、無職転生、
おお、
これはもう今3期やってるでしょ、
はい、
これもね、そごけいすけさんがやってるんですね、マンスの。それからね、まだこの方お若い方らしいんですが、20代前半、はい、佐藤岳さんって方もエヴァンスにいらっしゃって、うん、これはね、タイアリでしたっていう作品を今期はやってます。
へ、
などとね、まあまあまあまあ、すごい作品をいっぱいやってるエヴァンスさんなんですよ。そこの代表が渡辺正文さん。
はいはい、
でね、
はい、
今日は、その渡辺さんが、実際に、フォーリー、
うん、
アニメに音をつける様子はですね、それからあのスタジオ見学とかね、応接室みたいなところがありまして、
はいはい、
そこが、まあ、キッチンスタジオになってるんですよ。そのキッチンスタジオの、うん、まあ、作りですとか、どんなとこなのってことか、うん、あと実際にね、うんうん、音を取るスタジオが2つあるのかな。でそのスタジオの中どうなってんのとかね、今見てきて、
はいはい、
それからね、うん、実際に渡辺さんが音をつけてる様子なんかもね、今回お聞きいただきますね。あのね、これ聞くとね、
はい、
そんなことまでやってんのっていう、なんていうの、頭の丘。
え？
変、
え？
プロの世界を垣間見られる音源になってますんで、特にね、アニメ業界とかね、アニメの音に興味があるとかね、そこそ業界目指してるとかっていう人はね、本当に参考になると思うの。で、途中からね、実際に渡辺さんが音を入れる様子を流しますんで、入ってますんで、
はい、うん、
これね、何の音をつけてるかとかね、どんなシーンなのか想像しながら聞くとね、面白いかもしれない。
わー。
という生々しいスタジオ見学の様子を今回お送りしますんで、皆様最後までぜひともお付き合いください。それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店。続きまして、第2部、スタジオエヴァンスさんの 職場を見てみよう、渡辺さんが仕事する場を見てみようというわけで、今お話していたところからちょこっと動いたんですが、ここキッチンですね。
キッチンです。どう見てもキッチンです。ここは効果音専用のキッチンスタジオです。
効果音専用のキッチンスタジオ。
はい。あのキッチンスタジオってよく言うと、あの調理の撮影をする場所なんですけど、ここは調理の音を取る。
あ、調理の音を取る。
はい。
やっぱりスタジオで撮るのと違いますか？
スタジオで撮ると、いや、スタジオで撮った方が音はね、鮮明でいいんですよ、うん、あのもっと防音されてたりとか、うんうんうん、吸音されてたりとか、共振するものが少なかったりするので、うん、それだけを撮ることはできるんですけど、それだけを撮ることで嘘臭くなるんですよね。
ああ、なるほど。
不純物がちょっとあった方が聞き慣れた音になるので、で、あと、あの、他の部屋、他のキッチンにはないスイッチがあって、
はい、
あの冷蔵庫っていうスイッチが。
冷蔵庫って書いてある？
そうなんですよ。あの、電気工事屋さんが首かしげてましたね。
でしょうね。冷蔵庫は入れっぱなしだよ。
そうそうそう。でもここは冷蔵庫の駆動音が入るといけないので、これをカチャって押すことで、冷蔵庫が、ただただまあコンセント抜いた状態と一緒になるんですけど、あの、冷蔵庫強制終了できます。
僕ら普段気にしないけど、冷蔵庫ってずっと、って言ってますもんね。
なってるんですよ。
あれが消えるんです。今だってでも静かですよ。
でもなってます、
ね。なってるんですか、これ。
はい。
あ、ほんとちょっとなってる。
そうなんですよ。細かい音を取ると、この冷蔵庫が気になるし、あの、冷蔵庫は冷蔵庫で別レイヤーでつけるので、あの、冷蔵庫の音を小さくしてくださいって、もし監督に言われたら、一緒に入ってたら小さくできないので、排除しとかなきゃいけないのと、
なるほど。
あと、冷蔵庫のモーター音って一定じゃないんですよ。ってなったら、繋いだ時に、あの、段差が、回転数の段差ができちゃうんですよ。
ああ、夜中に、って急に言ったりする。
うーんとかなってたら、それを、あの、ね、一緒にそこで撮ってる調理音とかを、あの、編集して繋げていったら、繋がったところで全部、あの、モーター音が変わっちゃうので、全部排除しなきゃいけないです。それは空調とかもそうですし、自動で動いてるものはダメなんです
よ。じゃあ、そういう時って別レイヤーで撮って、はい、別トラックで撮って、はい、その、一定のところをループさせたりするんですか？
そうです、そうです。
はぁ、
まあ、一定のところループさせる場合もあるし、その変化する部分をあえて何か話の脈絡上、今ちょっと冷蔵庫の音がし始めたら意味深な感じするよね、みたいな
風にして
使うので、あの意味がないところで変化しちゃいけないんですよ。う
ん、なるほど。
編集点で変化しちゃ絶対ダメなんです。っていうことです。まあ、なのでここに冷蔵庫っていうスイッチがあって、はい、消せるようになってます。
まさしく演技なんだ。
はい。
うわぁ。
です。
じゃあ、いよいよスタジオですか？
スタジオです。もう段差気をつけてください
。うわぁ。憧れちゃう、こういう。うわ、入った瞬間にもうデッドになる。
そうなんです。
うわぁ。
で、この部屋は、
はい。
狭い方のフォーリースタジオです。
これで狭いんですか？
これで狭いです。
8畳くらい
ぐらいですかね。8から10畳ぐらい。
また床が、
はい。
おかしなことになってますね。
なってますね。アスファルト風な地面。ボコボコした地面と、ツルツルのコンクリートの地面。はい、あと、土が置いてあったりとか、
草もあったり。
草もありますね。
乾いた藁みたいなのも。
はい。であと、鉄板も、置いてあったりとかして、まあ、今は共振しちゃうので音が、はい、あの、養生シートにくるんでる状態です。
そのまま置いといちゃダメなんだ。
手叩いたらピャーンって言っちゃうので、共振しちゃうんです。
プレートリバーブ。
そう。で、これ、外に持ち出せないぐらい重いので、もう仕方なくここに置いてますね。腰言わしちゃう。
皆さんお気づきになりますかね？聞いてて。僕らの声がさっきと違うの響きが。
ねえ。
多分わかるでしょう。
わかると思いますよ。
へぇー。で、今からここで実際の、
はい。
作業をなさる、
はい。そうです。
そこを僕は黙って見てるわけですよ。ドアを閉めますか？
ドア閉めます。
あます。
ただもう一部屋今空いてるかもしれないんで、
はい。
ちょっとそっちを
見ましょう。そっちも先に見ますか？
ちょっと覗いてくるので、
はい、
少々。
はい。
はい。こっちが元々あった部屋です。
また音の響きが変わったの分かりますか皆さん。
なんか怖いんだけど、後ろに置いてあるものが、
ね、
ランドセルとか置いてあるんだけど。
今はちょっとね、空調で、はい、部屋冷やしてるので、空調の音が入ってるんですけど、はい、これを切ると本当に静かにな
る。シーンとしちゃう。
うん。
ランドセルとか、革のカバンとか、ダッシュケースみたいなのとか、
ね、
もうありとあらゆるものがある。
そうです。服もあり、あったりとか、
本当
だ。あと、モデルガンが置いてあったり。
あ、本当だ。銃いっぱいある。
はい。あ、ちゃんと合法です。
そう願います。
はい。で、あとこの辺、金属類ですね。武器の音とか作ったりします。
重いものの音作るときって大変でしょ？
大変ですよ。
だって本当のチェーンだもん、これ。しかもでっかい太い。
これはね、特注のチェーンです。
特注なんですか？
はい。鉄工所に言って作ってもらいました。市販のチェーンって軽く作ってるんですよ。軽く丈夫でないと取り回しが効かない。
ああ、なるほど。
そう。なので、あんまいい音しないので、もう完全に鉄だけで作ってもらった超ヘビー級の。
わざと重い音が出るように。
そうです。
へぇー。
で、なんか昔の倉庫とか、本当にもう何十年とか昔の倉庫とかに行くと、重いチェーンとかが眠ってたりするんですけど、普通にはやっぱり買えないですから、作ってもらいました。
もう全部音源に見えるでしょう。
見えますよ。
世の中のものが。
そうですよ。人すら音源に見えますから。
口で言いたくなりません？
え？
音。
あ、言ったりしますか？
効果
音。言ったりします。
言ったりするんですか？やっぱり。
最近パンチの音作るときにデキシって言ってますね。意外と使えんなと思って。本当になんか叩く音と、ちょっとだけデキシ混ぜるんですよ。そしたら、いい音すると思って。
ファイトクラブなんかでは、
はい、
キャベツ、
はい、
とクルミ、
うん、
を混ぜてくしゃって、やってたそうですね。
うんうん、でそれを、ギターのディストーションって呼ばれる、ロックギターとかエフェクターを通すと、ちょっと割れた、ダキッチャッって音になったりするので、単純に生の音だけだとあそこまではいい音しない、
う
ん。
そうか。
それを歪ますんですよ。うん。歪ますといい音がします。
わあ、うち帰っていろいろやってみたい。
ええ、
だって車のエンジン音とかだって撮ったりするときあるでしょ？
僕のフォーリーアーティストの仕事ではないんですけど、音響効果の仕事の中でエンジン音を撮ることがあって、で、僕も、まあ、音響効果としてエンジン音を撮るの好きなので、うん、前に、オーバーテイクっていうアニメがあるんですけど、
はい、
あれはフォーミュラー4のお話なんで、
うんうんうん、
で、フォーミュラー1の音源は世の中にいっぱいあるんですよ。うん、で、かろうじて2もあるんですけど、うん、4はないんですよ。4
はないでしょ。
そんなの売れないんで、なので、ないからっていうので、アニメの制作委員会さんが協力していただいて、富士スピードウェイでフォーミュラー4の音を取りに行くっていうのが、音響効果さんのところに依頼があって、で、その音響効果さんより、僕の方が車の音を取り慣れてたので、うんうん、僕も富士スピードウェイ行って、で、フォーミュラーカーにこうマイキングして、もうあとはもう、祈って、行ってらっしゃいって言って、もう、モニタリングなんてできないですから、もう電波届くような距離じゃないので、もう帰ってきて、撮れてますように、みたいな。マイクが落ちませんように、みたいな。溶けません
よ。車種によっても、うん、まあ、F1、F2、F4 っていう風に違うし、
はい、
車種によっても変わってくるじゃないですか。
変わってきます
ね。車も。
うん、
見てましたよ、オーバーテイク、
はい。あれめちゃくちゃいい音ついてますから。
おかしいと思ってます、あのエンジンは。F1 じゃないの、当然1じゃないよね、う
んうん。ちゃんと本物の4がついてるんで、うん、X がざわつきましたよね。本物の音がするって言って。
僕ね、富士スピードで走ったことあるんですよ。
すご。
一回。
そうなんですね。
僕車好きなんで、自分の車で。
すげえ。誓約書書いてね。
面白かったです。
すご。いや、そう、僕は富士スピードウェイを自分の足で走ってました。
あー、それはない。
次こっちとかって、コーナー、次のあのコーナーまで行けって言って走って、みたいな。とーっと。で、まあ、あと、そこの木の蓋を、
はい、
地面に木の蓋があって、
はい、
それを開くと、
はい、
水槽があります。これはそんなに深くないんですよ。15センチぐらいしかない。浅い水槽で、傾斜水槽になってて、
はい、
すり鉢状になってるんですよ。平行面がないので反射しないんですよ。中でビャーンって音が鳴らない。フラッターエコーっていうのが鳴らないので、 全部斜めになってるので、全部天井に音が飛んでいって、天井は吸音材があるので、そこで反射が止まる。外の水音が取れるんですよ、ここで。
水面。なるほど、うん、外の水音が取れるんだ。
そうです。完全にその音だけが取れるって。外では取れないですから、他の音もいっぱいしてますからね。
僕ね、
はい、
お前何やってんのってよく言われるんですけど、はい、雨降ったり雷鳴ったりすると、はい、これ外に出して音取って
る
んですよ。
はい、いや、本当何やってるんですか、
ね、なんとなく。で、雷がガーンって、はい、いい音取れた、
はい、あ、いいじゃないですか。それ売っちゃいましょう。オーディオストックだから売れますよ。
やってるんですよ。なんかやりたくなるの、
はい、いやー、同じ部類なんで。
あと森に行ったりして鳥が鳴いてると、
はい、
これおもむろに出してやってるんですよ。
はい、いいじゃないですか。ちゃんと変態です、
ね。変態なんですね。聞いてらっしゃる方は訳がわからないでしょうね。
訳がわからないでしょうね。
なんでそのノイマンっていう名前でそんなに興奮してんの？また声の響き変わったでしょ？キッチンスタジオに入って、キッチンスタジオ抜けて、先ほどのちっちゃい方のスタジオに戻ってまいりました。
これで完全に静か
ですね。ドア閉めていただいたんですよ。あり間違っても音が出ないように機内モード
で、これよかったら、
はい、
僕が聞いてるのと同じ音が聞こえます。
これモニター、
そうです、イヤーモニターです。
聞こえます？は聞こえます、聞こえます。
手話、
手話、
はい、手話の高くない方です。あの、高いと100万ぐらいするんですけど、それは15万ぐらい。
まあ、15万の機材が手元にありますよ。
いやいや、まあ、他の機材に比べたら安いですよね。
モニターはワイヤレスなんですね。
ワイヤレスでないです。あの、ケーブルが体に絡んじゃって、動きづらいんで。音はちょっと悪いんですけどね。やっぱ有線の方が、音はいいですけど、演技が悪くなっちゃうんで、うんうん、なんか守りの動きになっちゃうから。
なるほど。うん、
もう音悪いのもだいぶ慣れちゃいました。
じゃあこれから渡辺さんが実際のフォーリーを作る様子を、しばらく僕黙りますからね。今ね、靴を持ってらっしゃいましたが、
はい、こっちが後ろ。僕があの録音ボタン、
はい、
これを押すまではあの音は入らないので。
喋っても大丈夫。
そうそう。これを押したら喋っちゃダメです。で、こいつを押したら止まるんで、
はい、
そしたら喋って OK。
よし。渡辺さんが床をお掃除して、実際にどんな風に音を作っていくのかを、職場見学です。
はい。これは、あれですよ。あれです。
あれですね。
あれです。どうだっけな。ちょっと抜けがあったんですよね。
今ね、モニターにね、たくさんのトラックが表示されていて、そこにこんな音入ってる、あんな音入ってるってのがね、表示されてるんですよ。
敵のアクション。足音とか筋ずれはほぼ取り終わってて。
はい。
で、ちょっと勢いで撮ったんで、忘れてるのと、あと主人公がまだ撮ってない。主人公とサブの主人公がこれから足音とか撮るので、まずはちょっと敵役とかの抜けのとこだけ先撮って、で、その後、メインどころを撮っていく。で、なんだっけ？こいつ何で撮るの？
今、おもむろに、ジャケットを持ってらっしゃって。
じゃあ撮りまーす。っていう感じ。
今まさに画面の外での演技だった。
うん、今撮った音が、これね。これが僕らにしか聞こえてないから、レコーダーには入ってないです、はい。
今再生してもらってます。今ね、服をね、自分のももで、ももんとこで手でバッタンバッタン叩いて、音を出してたんですよ。でもね、後半部分はね、画面にはその音、その音の主は出てないんです。
なんだっけ、ちょっと見ます。撮ります。違うな。
今また違う布だったんですよ、違う服。音の違いが分かりましたかね。次々とトラック作業が進んでいく。今度コインローファーですよ。
うん。
靴がね、何個も何個も何種類もあるの。今度布製のポストマンバッグみたいなやつを引っ張り出してきましたよ。ガントレットっていうんですかね。
です。ガントレットです。あれなんか足らないと。たまにあっちにパクられてるんですよ。あったあったあ
った。鎧のね、手の部分。
そうそうそう。
これと、なんか集金する人が持っているような革のセカンドバッグみたいなやつ。
最後しか出てこないから一瞬なんですけど、次主役なんでちょっと長い。
これをこういじったり音量変えたりしてついてるんですか？
はい
はい、実際の放送の時には、
うん、そうです。もう少し馴染ましていく感じですね。
今完全にデッドですもんね。
うん。空間の響きは結構音響効果さんにつけてもらうことが多いです。なんでかっていうと他の音も響かせるから、はい、同じ響きつけなきゃいけないんで、うんうん、こっちで響かすことは少ないですね。だから僕らが主にやるのはタイミングやっぱり見ながらやるので、
はい、
声優さんもそうなんですけど、そんなぴったりとは喋ってないんですよ、
はい。
それを絵に合わせていくっていう作業と、うん、あとはまあ遠くに去っていたり、遠くからやってくるって時にちょっとボリューム差を。
うん
だんだん大きくしたり、だんだん小さくしたりとか、ってことはありますね。
本当に素材の提供なんですね。
う
ん、
そうですね。まあ、なので、でもあれですよ、うちから納品するときは、ある程度見れる形にはなってます。
へ、
うん、音は響かないけど、うんうんうん、なんか人の動きだけは完成してるみたいな状態ですね。
なんかもう渡辺さんが歩いてる足音がマイクに広がれてモニターに帰ってきてすごく大きく聞こえるから意味のある
音にね聞こえそう。
動きに聞こえる、
うん。
そうですよね。でもね映画とかでも足音が大きくなったりすると、
そうです。
なんか来るぞってなりますもんね。
そうです。
また違うコインローファーですよ。
こいつが一番柔らかいんですよ。
柔らかい方のコインローファー。
うん。あとね、もう死にかけてます。
本当だ。
うん。でも、このね、隙間が空いた瞬間のね、なんか、肉と一緒なのか、腐る手前がうまいというか、ね、壊れかけがね、また、いい音するんですけどね、長持ちしないんですよね。
はい、今マイクに拾われて、こう、床をブラシかけてる音とか、小石が転がる音がすっごい大きく僕の耳には響いてるんですけど、ほら、顕微鏡とかで見るだけで世界が違って見るじゃないですか。
うん、ああ。
あとマクロレンズとかで大きく拡大すると。そんな感じですよね。
そうですね。不思議な感じ。これに、こいつかな。非常に難しいんだよ。
お疲れ様で。今ずっとね、中腰というかね、上半身を折って腰曲げてね、足をバッタンバッタン踏み鳴らしながら、もものところで布とかバッグとかを叩いてるんです。それ何度も何度も、聞こえますこの歯入ってる声。
あの、息の量を減らさなきゃいけないんですよ。止めたら倒れちゃいますし。あの、普通に息してると自分の息が入っちゃうので、それをすっごいゆっくりとしてて、まあ、鬼滅の後で僕らはフォーリーの呼吸って呼んでるんですけど。
フォーリーの呼吸はほぼ酸欠の呼吸じゃないですか。
そうですね。でもこれが普通にはなかなかできないんですよ。音がしなくて、でも酸欠にギリギリならないような、この、ゆっくりさーって吸うのを、なんかやりながらやるって結構難しくて。
人間の体はそういう風にできてません。
ません。
激しい動きをしたらいっぱい吸ったり吐いたりするようにできてます。
そうなんですよ。なんであのね、忍者とかはこういう修行してるかもしれないですね。音がしない息ができる。
体力勝負ですね。
そうですね。なんであの、音響の仕事ですかって言われたら、ちょっとこう、違うかもしれないですよね。
そうですね。
うん。なんかあの、スタントマンみたいな。
うん、うん。うん。うん、うん。スタントマンだ。
うん。そうなんですよ。音響さんかっていう感じです。うん。そう、スタントマンが一番しっくりきます。
そうですね。
うん。
そう、まさにスタントですもん。
はい。
代わりにやってんだもん。
で、面白いのが、フォーリーアーティストのフォーリーって、もともとジャック・フォーリーっていうファミリーネームから来てるんですけど、
うん、
このジャック・フォーリーさん、スタントマンだったんですよ。最初はね、あの、無声映画の時代に来た人なので、無声映画の時はスタントマンやって、うん、で、そのトーキーって音がつき始めてからは音響効果技師になって、でその時のこう功績を称えて、フォーリーっていう名前が残った。
すごいですよね。
うん。
もう、名前が、職業の名前として、残ってしまってるっていう。
はい、そうですね。でちょうどそうなって来年で100年です。
100年ですか。
はい。1927年に、陶器ができたので、ちょうど100年迎えますよ。
すごい節目のタイミングで、取材来ちゃった。
今のが、あの、足音、絹ずれ系の音ですね。プロップとかってなると、まあ、本当にいろんなものを持ってきて撮るので、これでプロップですよみたいなのはなかなかないですけど。まあでも、例えばなんか、スマホが出てきたら、
うん、
スマホって上げ下げするだけでは音がしないんですよ。
うんうんうん、
でもそうしたらなんか寂しいのね。うん、上げるときとかにこう、こういう。
ああ。
これでスマホを上げ下げしてる。
現実にはそんな音しないけど、
うん、
音が入ってないと逆に現実味がなくなっちゃう。
なくなっちゃう。なぜなら電話とかって結構キーになるアイテムなんですよ。うんうん、話の流れが変わったりするきっかけとかなので、うん、あんまり雑な出てき方しないんですよ。うんうん、重要に出てくる。重要な要素として出てくるから、そこに目線が行ってもらうために音をつけるんですよ。逆に目線行ってほしくなかったらつけない方が良いので、そういうのをコントロールしてます。
これ電話を取ったんですよとか電話を持ち上げたんですよ、スマホ持ち上げたんですよっていう合図として。うん、
合図として。で、そこが重要なので、うん、他のものに比べてそこに目が行くように音を入れ込んであげる。うん、それがメインのキャラなのか、サブのキャラなのか。サブのキャラとか街に行く人がスマホをいじってるぐらいではつけない。
うんうんうん。
うん、それはただの背景であって。
なるほど。
でもその主人公とかスマホ触ってたら、それはつける。ことによって、なんか、映像でいうあのピントあるじゃないですか、フォーカス、あんな感じで音もフォーカスがあって、この人に注目してほしいってところの音を作り込んで、そうじゃないところを音つけるかもしれないけど、ぼんやりさせたり、あとタイミング合わせなかったりとか、するんですよ。なんとなく見てる人は横目で見てるので、そこがくっきりなってると、やっぱそっちに目いっちゃうんですけど、なんかタイミングがずれてると目いかないんですよ、不思議なことに。みたいな感じでやったりはしてます。
効果音のガヤですね。
あ、そうですね。そうそう。なんか大勢の足音とかも、
うんうんうん、
なんか一人一人モブをこうやって一個一個つけていったら粒立ちが良すぎて、
うんうん、
なんか意味のある音に聞こえてくるから、椅子に座ってこう、こうやって。
複数に聞こえる。今この音一人なんですよ。複数に聞こえる。
ドラムやっててよかったな。X とか。
そうだ。
そう。
これいいっすよ。ツインバスで。
そうですね。これが結構大変なんですよ。難しいです。
いや、ほんと、力いるわ。体力いる。これにハマっちゃったらやめらんないですよ。
やめらんないですね。しかもあんまり人と会わなくていいから。もう楽ですね。本当に。もうそもそもがもう、人は好きなんですけど、なんか、人は好きなんですけど人は嫌いというか。
会うのめんどくさい。
なんか、会いたい時に会うのはいいんですけど、会わなきゃいけない状態はやっぱしんどいので。
ああ
基本、孤独が好きなので。
会わなきゃいけないになるとめんどくさいですよね。
会わなきゃいけない。まあ、会いたい人に会うだったら、ね、うんうん、全然いいんですけど、なんか、そう、会わなきゃいけないのはちょっと嫌だから。いや、いい仕事だなと思います、うん、平和。
向いてました。
向いてますね。
よかった。
こんな選択肢があるなんて思わなかったんですよ。
そのおかげで僕らは作品を楽しく見られるわけです
ね。いや、でも本当知ってもらわないと見つけてもらえないし、うん、その、子供たちとかも目指そうにも目指せないから、うん、やっぱり知ってもらうってことは大事だなと思うので、まあ、人に会うのは得意じゃないんですけど、ワークショップとかして、ね、あの、あれも楽しいんですよ。別に嫌ではないです。めちゃくちゃ楽しいんです。ただ、疲弊が半端じゃないっていうだけで、まあ全然やってる最中は楽しいので、まあ、今後もワークショップはね、やりたいし、なんか全国巡業とかしたいし。
あ、いいですね。
そう。なので、あの、いつかね、スポンサー集めをしたいなと思うので、リスナーの方、よかったら、スポンサーになっていただけると嬉しいな。
スポンサーお待ちしております。
お待ちしております。本当に、なんか皆さんのね、地域でね、呼んでいただいて、で、子供たちが楽しそうにしてるのを一緒に見れたらいいなと思うんで、うん、ぜひ。もう全都道府県行きたいですよね。願わくば。
ぜひ、我こそはという
方を。いや、本当に。
スポンサー名乗り出ていただいて。
ねえ。宣伝になっちゃいましたけど。はい。
バンバン宣伝していきましょう。
はい。
フォーリーの輪を広げていきましょう。
広げていきましょう。あの、フォーリーを語れる人、効果音を語れる人を増やしたいなと思うんですよ。なんか、美術品とかでも、もちろん誰でも語れるわけじゃないんですけど、語ってくれる人が、ある程度いて、語る人同士のコミュニティがあったりとか、まあ、もしくはマウント取り合ったりもするかもしれないんですけど、いずれにしても語ってるじゃないですか。まあ、そういう風になっていくと価値が生まれると思ってるので、ただいい、例えば美術品を作ったから、いいかっていうと、それを語る側の方もちゃんと設計していかないと、いいものを作ったところで、そこに人も何も集まらなくなっちゃうので、効果音も今語れる人が圧倒的に少ないんですよ。セリフとか音楽って、まあ、教養の中でも効果音よりは圧倒的に学校教育で教わってるじゃないですか。なので、やっぱり語れる人が多いんですよね。なので、いいものはいい、悪いものは悪いって言って、いいものにどんどん力が集まっていくんですけど、効果音って語れる人がいないので、いいも悪いもよくわかんない状態になってるところに一つ問題があると思うので、いいものは褒めていただく。で、悪いものはとにかくけなされる。っていうような、ちゃんとはっきりとした世界は作りたいなとは、思ってるんですよ。なので、それをでもネガティブに発信はしたくなくて、怖い、僕が怖い人になっちゃうから、そしたら人が寄りつかなくなるので、まあ、ポジティブに設計して、ワークショップとか、トークライブとか、まあそういう、あんま、もしくはね、この、配信ですかね、ポッドキャストを、聞いていただいたりとかしながら、語られる人口っていうのを増やしていけたら、僕らの未来も明るいですし、語ってる人たちの、なんていうんですかね。まあ、こう人生も豊かになるんじゃないかなと思うんですよ。なので、ちょっとお互いに効果音の世界っていうのは盛り上げていけたらいいなとは思ってますね。
まだ、フォーリーに日が当たってませんもんね。作画とか。
そうなんです。
音楽とか、うん、もちろん声優さんの演技とかはよく話題になるけど、
うん、
フォーリーでっていうのは、まあ、あんまり聞いたことないですね。
そうなんですよ。まだこんな職業があったんだっていうと、止まりで、
うんうんうん、
じゃあその職業の良し悪しは何かっていう話まで行ってないんですよ。うん、そこまで行きたいですね。
うん、ああ、面白かった。僕が楽しいと思うところにしか行ってないので。
それは嬉しいですね。
来年でフォーリー100年ですって。
すごいタイミングですね、相変わらず。
ね、なんですかね、この。やはりそんな雑貨店が動くと何かが起こるっていう。
うん。
いや、それ知りもしないで行ったんですよ。そしたらね、渡辺さんが、来年でフォーリー100年なんですよ、はいはい、話始めて。
うん。
いや、でもね、面白かった。皆さん分かりましたかね、音が変わったの。キッチンスタジオから、小さい方の8畳、はい、10畳くらいのスタジオ行って、で、もう一個大きいスタジオ、ここはね、天井高くってとか言って、はい、
うんうん、
音がね、すごくやっぱりデッドになるのね。デッドってのは響かないの。
はいはい。
そういう風にね、変化したのが、分かんなかったっていう人はね、もう一回、巻き戻すって言葉をね、もう今使わないんでしょうけども、ね、
はい、
聞いていただければと思うんですが、やっぱね、渡辺さん、フォーリー全体のこと考えてらっしゃって、
うん、
効果音について語れる人を増やしたい。
はい。
で、今はね、いいも悪いも、まあ、あまりわかんない状態で、なく、みんな聞いてると思うけども、うん、ただもちろんみんなはプロになる必要はないんだけども、そうやってみんなの聞く耳がね、育っていけば、いいフォーリー、悪いフォーリーっていうのが聞き分けられるようになって、より業界全体もね、レベルアップしていくでしょうなんていうふうにね、考えてらっしゃるようなので、うん、で、他にもね、渡辺さんはね、お話の中にあったと思うけど、たびたびね、ワークショップやってるんですよ。
うんうんうん。
これね、ワークショップね、僕ね、行ったことあるの。そこでね、はいはい、渡辺さんと知り合ったんですよ。池袋でね、ワークショップやってらっしゃって、はい、そこでね、申し込んだら、人数はね、そんなにたくさんの人は入れないんだ。なんでかっていうと、渡辺さんのトークショーではなくって、実際に、ね、はい、ワークショップだから、音付けをね、やらせてもらえるんですよ。
うんうんうん、なるほど。
映像を見ながら。
はい。
そこでもね、まあ、それもできるし、あと面白い話もいっぱい聞けましたね。なんていうのやってますんで、見かけたらですね、ぜひともワークショップ参加していただいたり、あるいはね、渡辺さんおっしゃってました。スポンサー募集と。 もう全国アニアしたいって言ってましたから、はい、ぜひともですね、はい、我こそはという方は、手を挙げていただいて、そんなに雑貨店にね、うん、連絡してくれれば、また出た。出た出た出た。またそこに絡んでいきますから。一丁噛みしていきますからね、そんなに雑貨店。
はい。
ぜひともですね、手を挙げていただければなと思っております。
はい。
じゃあじゃあじゃあじゃあじゃあ、あ、そうだ、もう一個お知らせしとこう。あのね。
はい。
先週も言いましたが、先週の、インタビュー部分と今週のスタジオ見学、うん、社会見学部分を、
はいはい、
合体してさらにボリュームアップしてという、
うん、
特別版を作りまして、
うんう
ん、順調にいけば本日7月29日かなからですね、はい、特別版販売になってるはずなので、
はい、
でこのねスタジオ部分の特別版は下平さんにもうすでにお送りいたしまして聞いていただいたんですよね。
聞きましたよ。ちょっとおかしいですよ。
そうでしょ。よりたくさんの変態トークが。
はい。
いや、今日の音源にもあったけども、メーカー名で喜んでるとこ部分的にあったでしょ。
はい、ありましたね。
もっとね、もっとマニアックな機材の話とか、
はい、
具体的な機種名で盛り上がる二人とかね。スターボーズで使ってやってたんですよとかね。あとね、キッチンスタジオのね、マイクの設置方法とかね。どうやってこう、振動を消してるかとかね。あとはね、はい、他にもね、チェーンのお話あったじゃないですか、今日の音源で。
はい、チェーン。
チェーンは、そこらにあったの持ってきてるんじゃなくて、特注で作ってるんだとかね。
う
ん、
はい、
で、他にもね、そんなものがスタジオにありますかっていうものが。そんなものも利用してんだとかね。あとね、
うん、
超音波拾えるマイク使ったりしてんのね。
へー。
なんて話をね、してるんですよ。超音波は聞こえないからと思うんだけど、あ、そういう風に使ってんだ、うん、超音波拾えるマイクなんて話も、そちらの方の特別版では聞くことができますんで、
うんうんうん、
特にね、ご興味ある方は、業界目指されてるっていう方は、参考になるから、はい、本当に。ぜひともですね、うん、そちらの方お買い求めいただいて、聞いていただければなと思っております。はい、じゃあ、その感想とかですね、それから渡辺さんへの応援メッセージ。あ、このアニメ聞いたんですよとかね、はい、このアニメの音良かったですよなんていうメッセージも含めて、そんな雑貨店宛てに送っていただければななんて思っております。じゃあ、はい、そういったメールを送っていただくためのアドレスなどを、下平さんからお願いします。
はい。この番組、そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では、ご意見、ご感想、取り上げてほしい話題など、メールをお待ちしております。メールアドレスは、雑貨 @0438.jp、zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間の2番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。また、ラジオトークやスタンド FM などでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい。
さあ、この後のオーディオブック限定版ですが。
はい。
せっかくほら、アニメの現場に行ってきたじゃない、私。
うん。
で、時期も時期ですし、そろそろやりましょうよ。
はい、お？
今期何見てる ?2026 年夏
今期も何も見てない。
あのね、まあ。普通そうなんですよ。普通はね、忙しい社会人は見れて一本二本なんですよ。あのね、
期待してるのはある。
いや、あのね、今回ね、今期ね、はい、おかしいから。
え？
数がおかしい。
あ
ー。しかもね、面白い作品が山ほどありましてね。さっき言ったね、オープニングで言ったエヴァンさんが担当してますよなんて言ったね、そこけいすけさんが担当してる無職転生3期でしょ？
はいはいはい。
それからね、君が死ぬまで恋をしたいもね、面白そうだし、あとね、タイヤリでしたっつうね、佐藤岳さんがやってます。これやってます、はいはい。これもね、面白そうなので、この辺のお話もしますが、うん、とてもじゃないけど、これだけじゃないんですよ。山ほどあんの。
はい、
だからね、その辺の話をオーディオブック限定版で今日たっぷりしようと思うんですが、はい、あまりにもたっぷりありすぎて、うんうん、ちょっとこっちのエンディングでもね、はい、無料版のエンディングでもちょっと出張版これはおすすめしたい、
はい、
さよならララ
お、
これはですね、人魚姫モチーフの話なんですよ、少なくとも第1話は、
はい ええ、
なんか人間界に興味持って人間の王子様に恋をした人魚姫が、陸上に上がって、うんうん、で、うんたらかんたらっていうね、うん。で、1話目はそうなんですが、で、1話でね、はい、そのお話は大体終わり。
ほう。
まあ、こういう世界があって、皆さん童話ご存知ですよねと。そしてその人魚姫が、現代に現れたらっていう。
うん。
こうするとなんか、ギャグっぽく聞こえるでしょ？でもね、違うんですよ、
はい。
本当に、本当に本当に愛を探していく。本当の愛って何かしらってことに多分、探していく話になると思うんだ。登場人物も、ね、非常に魅力的でね、人魚姫に人間のこう足を与える魔女が出てくるじゃないですか。童話の方でも。
はいはい、
でこちらの作品も出てきまして。ただこれがね、何か、こう、裏の目的というか動機がありそうな、本当にこの人は、この魔女は、ただ悪いだけではないんじゃないかしらっていうような、非常に鍵になる感じのする人であり、でね、この作品ね、キネマストラスという会社の15周年記念作品なんですね。これどこだかわかります？キネマストラスって。ね、下田さんに一発でわかる言い方すると、メイドミンアビス作ってるとこ。ね、ここの15周年記念作品なんですが、はい、これね、結果的になんとなく15周年記念作品になっちゃったっていうだけで、たまたまらしいよ。
はい、
狙って作ったんではなくて。
あ、で、
監督さんがね、小出拓司さんって言って、これがね、初監督らしいんですが、
は
い、これもね、だって、本当に15周年記念作品とかって言って、狙って作るんだったらば、うん、初めて監督やらせる人にね、作らせないでしょ
う。あ、まあ確かにそうですね。
だからね、結果的にそうなりましたっていうだけだ、そうなんですが、
うんうん、
ただね、力の入れ具合はすごいよ。
ああ。
もう、1話目から、あ、これ間違いなく面白いわってわかるし。
うん。
でね、画面がね、全部じゃないんだけども、セル画調だったりするの。昔のアニメ風だからってノイズが多いとかではなくって。セル画ってね、色塗りとかも特徴あるし、それからね、
はい、
セル画って、セル、透明のね、プラスチックの、こう、うん、板みたいなやつに絵を描いて、うんうん、背景と重ねるんですよね。
はい。
で、それをね、一コマずつ撮影してっていう風にやってたんです、昔は。だからね、背景の上にセルっていうプラスチックのね、その、板みたいなノートみたいなのを重ねるので、
はいはい、
撮影するとね、本当に撮影するんですよ、カシャって。撮影すると、ちょっとだけ影ができるんですよ。しかも何枚も合成するとね、はいはい、影が厚くなってるの、それっぽい処理をしてる感じがするのね。
ああ。
って思って1話見てたらば、オープニングの一部は実際にセル画で作ってるらしいですよ。
うわ、すごい。
そうじゃない、セル画じゃないとこもそういう処理もしてるし、実際にセル画で作ってるとこもあるしっていうね、
はい、
そういう風合いのやつだから、もうね、あ、これは、面白いでしょうねっていう、なんつだろう、子供向け劇場アニメが盛んに作られていた頃の風合い。
はいはい。
東映動画、今ね、東映アニメーションになってますが、それがね、子供向けに、長靴を履いた猫とかね、
はいはい。
親指姫とかをね、もう毎年のように作っていた頃があったんですよ。
はい。
その頃の風合いっていうかね、その頃の受け取り方、こちらの、を刺激してくるような、こう、ルックをしてるんですよ。
なるほど。
そういう点ではね、これセル画がっていうんではないけども、ほんとね、今、広角機動隊やってるでしょ。新たに。
はい、やってますね。はい、新たに。
ザ・ゴースト・イン・ザ・シェルなんですよね。
はい。
でね、その点で、広角機動隊もね、非常に懐かしい感じの、ただ、賛否は分かれると思う。この今回の広角機動隊は。
あー、なるほど。
どうしても広角機動隊って言うと、押井守監督のやつとかね、映画の。あと、その後テレビシリーズだったかな、はい、OVA だったかな、やった、スタンドアローンコンプレックス。
はい。
とかね、っていう、あれのイメージで見ると、あれしか知らないで見ると、なんだこれって思うと思う。
ああ、なるほど。
ね、本当に原作寄りなの。で、原作の広角機動隊って割とギャグだったりするんですよね。
はい、してますね。
ものすごくこう、ハードな SF 部分もあるんだけども、変顔したりね、頭身が変わったりとか、
はい。
だからね、イメージとしてはうるせえ奴らとかね、ああいう感じの、ね、現代の技術で90年頃のアニメ作ったらどうなるかっていうようなね、感じがする。
ああ、なるほど。はい、はい。
で、以前、下平さんに教えてもらった、広角のパンドラってアニメあったじゃないですか。
はい、ありました。
あれ、広角機動隊の前日誕なんですよ、なんて話を聞いて、僕アニメ見て、どこかと思ったんですよ、僕は。その頃原作知らなくって、広角機動隊、
はい。はい。
でもね、よくわかる。広角のパンドラが広角機動隊の前日誕だっていうのが。あ、それは繋がってるわ、と。 あの、広角のパンドラの流れを組んだ原作準拠の広角機動隊。
なるほど。
でもね、相変わらずね、音楽はいいですよ。
はあ、いいですね。
スタンダローンコンプレックス SAC は菅野陽子さんがやったじゃないですか。
はい、はい。
で、今回はね、菅野陽子さんじゃないと思うんだけども、それでもやっぱり、音楽いいですね。で、久井さんもね、の元の、主役。
はい。
草薙元子は、田中敦子さんがやってらっしゃいましたが、はい、敦子さん亡くなっちゃったので、で、それ以前からね、新シリーズでは、坂本真綾さんがやってましたけども、
うんうんうん。
いや、見事ですね、坂本真綾さん。
おー。
やっぱね、これまでの、坂本さんがね、これまでもやっていた、広角機動隊の元子ともちょっと違う、
はい。
声だと思う。
おー。
でも、ね、見事でしたね。それでもやっぱ、田中敦子さんにも寄ってるし、それでいて新しいしっていうね。
うん。
そしてもう一個の声優で言うとね、フチコマ。
はい、
僕らがこれまで見ていた広角機動隊だったのは、立ちコマとかって言ってた、うんうん、あの乗り物みたいなね、破却戦車みたいなやつ。
は
い、
ええ。
まあ、もともと、フチコマって言うんですよね。
ええ、
このフチコマの声をね、今回は、金田智子さんがやってます。
あ、え？
うん、わかる。
うん、
金田智子さんがやってます。
はい。
でね、今回の広角機動隊は制作が、サイエンスサルなんですね。
あー、なるほど。
まあまあまあ、もう安心のクオリティですよ。
はい。
で、さよならララの話に戻りますが唐突に戻りますが
、ええ、
で、ね、すごくおとぎ話風ではあるんですが、現代の、日本、ま、ぶっちゃけ言うと現代の琵琶湖に現れるんです、
はい、
人魚姫がなんでかは分かりません今のところ、
はい、
まだ僕も2話しか見てないから。で、そこで登場するなりぶん殴られます。
ええ、
ね、ぶん殴られてくるくる回転します。で、2話目からがね、現代パートメインというか現代パートになるんですよ。
はい、
何百年も経ちましてみたいにしてね、
うん、
で、そこでのね、いろんな芝居とかね、演出とかね、すごくいい。何気ない日常の動きとか、
うん、うん、
ね、缶ジュースが出てきたら注目してって言ってこう、
へ
ー、ね、っていうようなシーンもあったりする。非常に今のところ僕はいいなと思っていますが、うんうん、ただね、はい、まあ、現代のおとぎ話と言ってるけど、ララはとんでもなく罪深いですからね、1話から。
え？
とんでもなく罪深いです。それはね、もう1話見ればわかるから。そりゃあ、
はい、
そりゃ真実の愛も探さにはいかんでしょうよ、と思うぐらいには罪深いので、それもね、はい、どうなっていくか一緒に注目して見てみたいなと思っております。じゃあじゃあじゃあじゃあ、はい、他の、とんでもねえ作品が今期あります、ね。ほんと、声を大にしてとこう、あのね、
はい、
見なくていいですよっていう作品あるから。
あ、あ
ー。これは、質が悪いとかね、絵が汚いとか声優さんの演技がダメだ。そうじゃないです。絵も綺麗だし、
うん、
声優さんの演技も素晴らしいし、
うんうん、
演出もいいし、オープニングなんかもう、はい、僕大好物なんだけども、まともな神経してる方は、ご覧にならなくて大丈夫ですよっていうような作品もあり、
はい。
素直に勧められる作品もあり、
うん。
もう1話であるセリフを聞いたら、僕がもう号泣しちゃった作品もありと、
ね。
いろんな作品ありますんで、はい、ご紹介してみたいなと思っております。それでは無料版の方は今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。